自分平和戦略。
アロハ、ポイポイアロハの板葉ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。今日は少し、まあ、子育てというか家族との関係性についてお話しいただけるんですよね。
そうですね。私は個人がそれぞれが自分らしく生きるためにっていうことで、まあ、スピリチュアルコーチングっていう名前でね、コンテンツを提供してサポートしているんですけども、
はい、
そのコンテンツの中でもですね、組織、まあ、法人に対してもそれを提供していますし、もう一つ一番私が大事だなと思いながらやってるのはパートナーシップ。
だ
から男女、ご夫婦で来てもらったり、あとご結婚する前のカップルで、そのセッションを受けに来てもらったりしてるんですよ。
パートナーシップ大事ですもんね。
大事。だって、この地球上で私たちがやることって何なのって、種を伸ばしていくっていうことじゃないですか、動物的な部分で、
ね。確かに、そうだ、そうだ。はい。そうですね。
種が伸びなかったら、この地球からヒューマン、ね、人間、ヒューマンビーングはいなくなるわけで、
そうですね。
私たちはそれをひたすらに、ゾウさんでもキリンさんでも、ワンちゃんでも、まあ、みんなどの種も、どの生き物も全部それをやっているわけですよ。でも私たち人間は脳みそが大きくなりすぎてしまったがためにそれをちょっと忘れて自分の生きるミッションはとか言っちゃうんだけど、いやごめん、先に命伸ばすっていうのが我々の本来の目的なんだよ。でもこの話をすると、
はい、
は不妊でってとか、いい相手が見つからなくて一人ですっていう人からしたら、ってなっちゃうから、私は別に闘争を見たくてこの話をしてるんじゃなくって、基本の話なので、そこはご理解して聞いていただきたいなって思ってます。
はい。
パートナーシップの話。もう世界平和の基本中の基本です。男女の闘争が終われば、まずはそこから平和になっていく、流れになっていくと私は信じて。
そうなんですね。国と国とで紛争起こったりしてますが、もうそれ以前の以前の以前みたいな感じで、男女の紛争をまずなくす。
そう、男女の紛争、男女の闘争がなくなって、男女の闘争がなくなるっていうことは、今度生まれてきた命、その間に生まれてきた命、女の子であっても男の子であっても、その子たちは枯渇感に巻き込まれたり、なんかこう、なんていうのかな、不足感にとらわれたりすることがないんですよね。満たされている闘争のない男女の間に生まれている命だから。そしたらどうなるって、戦争なんか簡単になくなりますよ。
そっか、満たされていないっていうのは一つキーワードですね。
そうなんです。やっぱりその男女がお互いを認め合って理解し合って満たされた状態だから次に生まれてくる命もそうやってつながっていくんですけど、満たされてない親、満たされてない関係性の中で家族として生まれてきた子供たちってどうって、最初は愛と光の存在でツルツルピカピカの存在で生まれてくるんですよ。だから夫婦が、その夫婦がどんなにケンケンガクガクしてたって、もうごめんなさい、いろんな事情で赤ちゃん生まれた人もいますよ。例えばもうね、ちょっとこれポッドキャストでここまで言っちゃっていいのかわからないけど、例えばレイプされちゃって子供ができちゃったっていう人だっているはずなんですよ。これも本当に事実だから言うしかない。それでも、生まれてきた子供はツルツルピカピカなんですよ、みんな。
それでもね、そうですね。
それでも望まれないと言われたってツルツルピカピカでみんな生まれてくるの。なんで、その子たちが何か思わぬ方向とか自分の心がトゲトゲしたまま行っちゃうのって、それはトゲトゲした環境を与えられたからですよ。ということは、まずは子供を産むことができる私たち女たちが、
はい、
このツルツルピカピカの愛の存在という命をツルツルピカピカの自分でね、取り扱っていくことができたら、平和な世の中を作っていくことができるじゃないですか。
本当おっしゃる通りです。もう母親としてね、ツルツルピカピカで接したい。でも接したいんだけど、例えばね、よく聞きますが、そのパートナ 父親の方がもう全然、まあ、協力っていうか、あなたの子でしょって思うけど、協力じゃなくて、人事じゃなくて自分事としてね、子育てに、まあ、取り組んでくれたらピカピカでいられるかもしれないけど、どんどんね、やっぱり子育てって本当負荷がかかる仕事だから、辛いところありません？
ね、なんか、この前ね、ちょっとさとみさんがフェイスブックでね、つぶやいてらっしゃった、私あれにすごく、あ、これ、いろんな人がここで、こう、ね、大変な思いをしてるんじゃなかろうかなんて思
そうな
っ
ん
て。
ですよね。そう、その話というのは、子育て中の小さな子供を育てていて、産後うつになってしまったお母さんが、まあ、私限界だと言って、お父さんが仕事に行こうとする朝に呼び止めたら、お父さん仕事に行ってしまって、で、それで、お母さんが、お子さんを手にかけてしまって、本当に気の毒なことになったという話について、私も、まあ、このお母さんが不憫でならないなっていうことをちょっと書いたんですよね。なんでしょうね、もうそれ、どれほど辛かったろうというふうに思ったので、で、まあ、そんなこと書いたゆかさんが、ああ、そうかって、この話、ぜひ、ポッドパキャストでしましょうなんておっしゃってくださったんですよね。
そうなんですよね。これ、まあ、私も実はもう子供を産んでから、まあ、産む前からずっと仕事を辞めたことがないんです。だからいわゆる兼業主婦で生きてた。で、それはでもなんでかって言われたら、別にお金を稼ぎたかったわけでもなくて、こうナレーターっていう仕事がもう本当にこう天職だと思ってやってたんですよね、当時は。だから辞める選択肢がなかったっていうだけのことなんです。だから、さとみさんのね、なんかさとみさんもすごくお仕事が、子育てしながら、本当に大変な環境の中でね、お仕事されてこられたっていうこと、まだ私も以前聞いたことがあるから。
そうなんですよね。ちょっ
で
と
すよ
ね、
ね。
ワンオペで仕事しながら、まあ、生放送とか行きながらワンオペをしてた感じですよね。
ねえ、大変ですね。生放送。ねえ、私も生放送のリポーターしてたので、琵琶湖放送っていうところでしてたんですけど、朝5時に出るんですよ。子供まだ起きてないですよ。
そうですよ
もう、
ね、5時は。
元の夫に、なぜなら7時に現地集合なんですよ。生放送、夕方からの、朝一番から回って、朝一番からスタンバイしなきゃいけないっていうので、その前に、入り V って言って VTR を撮らなきゃいけないっていうのがあってね。だから、本当に朝早くから夜までやって、でもギャラになって、もう本当に琵琶湖放送を否定するわけじゃないけど、本当にスズメの涙みたいなギャラでね、衣装代入れちゃったらもうゼロ円みたいな。それでもなんでやってたのって言われたら、やっぱお金じゃなかったんです。やりたかったんですよね。
わ
だ
か
からや
り
り
ま
たい
す。
から、ね、やりたいから一生懸命やってた。だから、一生懸命やるのに子供にどうしても負担かけたくないからって言って、まあ、元の夫にお願いするんですけど、だんだん機嫌が悪くなりますよ
ああ、
ね。
そうなりますよね。そうです、そうです。ね、そうな、そうするとだんだんこちらが遠慮して頼まなくなっていきますよね。
そうなってくると、どんどんどんどん煮詰まってくるんですよね。これ
そうです
ね、パートナ
ね。
ーシップって、どこまで行っても女の問題だって私、パートナーシップのセッションを受けに来てくださった方に言うんですよ。みんな、それ言われた瞬間に、うってなるんですね。なるほど。これ男の人がもっと協力してくれたら私の問題な。パートナーやねんから、こっちにも問題あるんじゃないですかって女たちは思うんだけど、違うんですよ。
え、違うんですか？ちょっとショック。
で、この話するとき、こうね、セッションで目の前に女性を目の前したときに、さあ、いつ言うかなって間合いを測るんですよ。じゃないと、うわーってその人に 食らうから。
そうですよね。え、そんなはずはないって
そう。
言いたくなりますも
なりますよね。
ん。
じゃないって。でもね、よくよく考えてほしいんですよ。私たち女は、まあ、いろいろ体の具合、状態とかがあるからね、すべてとは言わないですよ。すべての人とは言わないけれども、基本的に子供を産むことができるという存在で、この地球上に生まれてくるわけですよね。ということは、私たちがその種を選ぶことができる存在なんですよ。
種というのはつまりパートナ
そう、男性を。私たちがどの種を残したいかということを選んで、 種を残すことができる存在なんですよ、本来は。
ね、その考え方ね、その考え方、私も含めて、もうしっかりと頭の中に持ってるって人、そうそういないと思う。
ですよね。これどうしたってなんか、やっぱり選んでもらう人になりなさいって、脈々と受け継がれてきちゃったからなんですよ。
そうですよ。だって雑誌のね、表紙にもね、選ばれる女になるみたいなのよく見ますよ。ねえ。これ、みんなそういうふうに、刷り込まれてるよね。
刷り込まれてるんですよ。でね、最近、アメリカのどこの大学だったか、ちょっと、ごめんなさい、スタンフォードだったかな、ちょっとごめんなさい、情報があやふやで、どっかの大学でね、その遺伝子を調べていったらね、その遺伝子って、その体質だけじゃなくてね、その人たちが受けた経験っていうのも、DNA の中に組み込まれてきているっていうのが分かったんですって、昨
に記憶が追加
今。
され
そう。
る。
だから、こう、受けてきた心の傷っていうのが、実は、まあ、それを英語でトラウマって言いますけども、その心に受けた傷っていうのは、脈々と受け継がれていっているっていうことが、学術的に発表されたんですって。ということは、
代々の私のずっとご先祖様たちが受けてきた傷も私の中に記
あ
憶
り
とし
ま
て
す
あ
よ
るっ
ね。
てことですか。
でね、私、ここが一番ポイントだなって思ってるのが、日本書紀とか見たりね、あるいは、初松伝えっていうのもあるんですけど、まあ、それとか、ハワイの神話でもそうなんですけどね、皆さん聞いたことあると思います。イザナミ、イザナギがいててね、この二人が出会ってね、この神様二人が出会ってね、最初にね、イザナミ、女性の方イザナミやね、イザナミの方から声をかけたら、お手足のないヒルコちゃんが生まれちゃったって。だから今度はイザナギから声をかけるっていう話あるじゃないですか。これね、ハワイの神話でもそうなんですよ。パパ&ワーって。最初に、女神様が、声をかけちゃったから、なんていうの、その子は死産で、で、埋めたらタロイモになって、また次の子が本当の神様として生まれてきたって、同じなんですね。これ、刷り込まれてませんか？って私思うんですよ。
もうその偶然の一致もすごいしね、日本と
うん。
ハワイのね。で、そ
そう。
れでなんかこう、何その、何それ。
で、この話を聞くたら、女から声かけちゃいけないのかってなんとなく思いません？
思いますよ。だからなんか
そう
選
思います
ば
よ
れ
ね。
るような、選
そう。
ばずにはいられないような私になってみたいなことを考え
そうで
始
す
め
よ
ます
ね。
よね。
ですよね。でもね、ここポイントがあって、たくさんいた中の2人じゃないんですよ。まず男女、男と女、1対しかなかったから、それはその話で OK だったんですよね。ってことはですよ。ってことは、この選ばれる自分というよりは、自分らしい自分でいたらいいんですよ。で、この自分らしい自分がいいなって言ってくる男が、男でたまたまその実際見た時に、この手話伸ばしていきたいなっていうのが本当の出会いだったりするわけですよ。
いやー、そっか。あれですよね。選ばれる自分になろうとすると、自分らしい自分を手放して、ちょっと
そう
作
です。
ったりし始めますよね。
もうすでに他人軸がそこに入るんです。
入ってますよ。入っ
だって
る。
て、じゃあ、その雑誌に書いてある、選ばれる女になるっていうのをね、私雑誌でまあ見ますよね。正直言って私、うえ、うえってなるんですよ。全く、私は全くそういう要素がないので。なんだって言ったら、私を選ばねえ男なんてバカなんじゃねえぐらいの感覚でいるんですよ。
ですよね。
バカじゃねえみたいな。だって私、そもそも、なんかちょっと昔の女子高生たちが内股で歩いてるのが、あれが可愛いって思われるからって言ってる時も、は？ お、またぐずぐずだな、お前たちって思ったんだけど、ちょっと言葉荒いけど。閉めろ。
この方が可愛く聞こえるからっていうので、だが空いてたかなっていう、母音がちょっとずれる話し方をする女の子たち。可愛いってそういうことじゃないからねっていうふうに、一人一人言いたいって常日頃思ってます。
そういうことなんですよ。でも結局その子たちは、じゃあ本当にそれが可愛いって思ってるのかなって思うんですよね。で、私はそういうあり方で自分がじ、あの、その離婚してからです。私も離婚するまでは、元の旦那さんが機嫌よく言ってもらうには私は何を変えればいいんだろう、どうしておけばいいんだろうって、いつも自分が大切だと思うことをほっぽり出して、もうこの旦那さんのって言ってたけど、でもごめん。その元の旦那さんもその時傷だらけで、トゲだらけで、それがリアルじゃなかったからって話なんですよ。だから合わせれば合わせるほど、どんどんお互いにねじれが生じていくんですよ。
わあ、これ大事な言葉ですね。合わせれば合わせるほど、ねじれが生じていく。
そうなの。だから、その男の人がまっすぐな人だったら、それでよかったんですよ。でも、俺にこれやれ、これしろ、あれやってくれ、これやってくれっていう男の人って枯渇感で生きてる人だから、まっすぐじゃないし、クリアじゃないの。でも、それに合わせて生きてたら、自分はどんどん枯渇感のその相手にどんどん吸われていく一方で、どんどん痩せ細っていく一方で、どんどん自分の軸を失っていくんですよね。
う
そう。
わあ、そっか。いや、
うん。
まあ、その相手によるっていうところにちょっと戻ると、やっぱり女は、選べる種だから、
そ
そう、ちゃんとそのクリアな、まっすぐな人を選
う。
べれば、自分も幸せだし、相手も幸せっていうことを実現できるん
そうなんで
です
すよ。
ね。
ってことは、何を見ていけばいいのかっていうのを
知り
考
たい。
えて、お金を持ってる？どうかな？人脈がいっぱいいる？どうかな？そのご両親は？どうかな？その人自体は笑顔がある？どうかなっていろんなことが見えていけるんですよ。お金を稼ぐって素晴らしいんですよ。エネルギーだからお金ってこの地球上であのエネルギーが物質化した最たるものだから、最近はね、もうデジタル化しててだんだん見えなく、そのお金自体も見えない存在になってきちゃってますけども、じゃあいっぱいお金を稼いでる素晴らしいと思うよって。でも、そのお金を稼いでる理由は？とかってなってくるんですよ。枯渇感でお金稼いでないってとか、どういう目的でやってるんだろうとか、で、その稼いだお金をどこに使ってるんだろうとか、エネルギーの矛先がどこに向いてるんだろうっていうのが見えてくるんですよね。とか、笑顔が出ない？なんで？何があったの？って背景見てあげたらいいですよね。その人の今までの歴史知ってあげてほしいです。何があったの？今までにって。で、その親御さん見たら大体わかりますね。ってことは、そこのお母さん見たら大体そこの息子わかるでしょ？ほら、女の問題なんだよ。パートナーシップはってなるの。
そっか。
でもみんな、自分が子育てし始めると、姑の文句は言うくせに、自分の子育てについては振り返ろうとしないの、一生懸命で。結局同じ道行ってるかもよって。
わあ、怖いですね。怖いですね。本当に怖いですね。ああ。
お母、自分のお母さんのことどこやどこやって言うけど、あなたはどうですかって。
わあ、本当ですよね。いやー、ドキドキするな。これ、
え？
ゆかさん、このパートナーシップの話から始まって、もういろんな話につながっていくんですね。
はい。もう基本中の基本です、これは。
わあ。
地球上の人間たちの。
そっか。じゃあ次回はこのパートナーシップからつながったまたあれこれ伺いたいです。
はい。ぜひぜひ聞いてく
はい。
ださい。
そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいわらはの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。
急ぐことない今この瞬間砂のぬくもりが道を教えてくれる十